こんにちは、渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ。劇作家、映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組です。今日はですね、誰でもトイレは誰でもじゃない、目から鱗のバリアフリー講習というね、お話をしようかなと思います。なんだかちょっと油断してる間に1ヶ月ぐらい空いちゃいましたね。この期間、このねバリアフリー講習をそもそも受けた主な理由でもある、バリアフリー上映をね準備してたり、この間1回目をやったりなんてしてるうちに1ヶ月がいつの間にかですね。怖いね、時間って。時間だけは本当にコントロールできないということをね、いい加減覚えたい47歳でありますが、はい、ね、本題、そうなんですよ。今、僕のね、監督して脚本を書いた映画、去年公開した三春に傘をのバリアフリー上映をね、無料なんですけれども、やれることになって、で、そのためにですね、スタッフが、例えば目が見えない、あるいは見えづらい人、耳の聞こえない人が来た時に、どう対応するかという講習を受ける必要がありまして、で、それをですね、こういったことをずっと、日々毎日のようにやっている、シネマチュプキ、田端にあるね、ユニバーサルシアターっていうのがあるんですけれども、それこそ誰が行ってもいいっていうね、映画館があって、そこに行ってですね、どういうふうに対応したらいいのかっていうのを、簡単にレクチャーしてもらうっていうのをやったんです。で、これが、なんていうんですかね、それなりに自分もこう、バリアフリーに対して、意識をこう、持てるようになったのかなと、去年ね、シネマチュプキで上映をやって、その時、本当にね、目の見えない方、耳の聞こえない方に映画を見てもらって、その感想を聞いたりとか、やり取りをする中で、自分もこう、ちょっとは理解できるようになったのかなと、思っていたけれども、もちろんそれは思い上がりでしたね。人間あっという間に思い上がる。いけないね。なんでこの講習を受けて、そうかそうか、本当に自分の想像力ってこう及ばないなと。想像力をさ、鍛えてるつもりの仕事なのに、及んでないことをね、知りました。で、どんなことをね、習ったかというと、目の見えない方を会場まで誘導する。時の注意点というかやり方みたいなとこから始まったんですけども、目の見えない方は外出慣れされてる方というのは、その最寄り駅までは来ることができるそうなんです。ガイドさんって言ってね、ガイドさんを雇って、こっからここまでっていう風にしてお願いしたり、そのイベント、例えばこの映画にね、来るためにそのガイドさんを雇った場合は、その終わるまで付き合ってくれるらしいんですけれども、そうじゃない方ももちろんいて、そういう方はその最寄り駅までは駅員さんの助けでね、来ることができるそうなんですけども、やっぱり最寄り駅からその会場までのは一人ではなかなか難しいんですよね。で、その誘導をバリアフリー上映だから、もし希望があればやりますよっていう風に僕たちも発信していて、で、そのやり方をね、教えてもらったわけです。で、まず一番大事なのが、その、白杖ですね、棒ですね。あれを、触っちゃいけない。そうだろうなとは思うんだけど、ね、そんな人いるんだと思って、もうあれがそのアンテナというかね、あれを頼りにやってるので、あれを絶対むやみに触ってはいけない。それから結構これはついついやってしまうんだけれども、いいつもりでね、なんか支えるというかガイドするつもりで背中に手を当ててしまう人が結構多いらしいんですけれども、それもね、視覚障害の方は驚いてしまうので、それもやらないようにしてくださいと。で、実際どういうふうにガイドするかというと、半歩前ぐらいに、立って自分のその肘の部分を掴んでもらうか、それかその視覚障害の方がすごい背が高い方だったら肩にね手を置いてもらって、で、そこから伝わってくる動きを頼りに進んでいくそうなんです。それで、ね、印象的だったのは講師の方がね言ったのは、もう 目の見えない方にとってはすごく言葉の情報が全てですと。だからちょっとでも変化がねあるような あるようだったら、それは全部言葉で教えてあげてください。階段がね近づいてきたら階段がありますよとか、地面の感じが変わりそうだったらね、こっから先は、なんだろうな、その何かしら変化っていうのはこう予告してあげてくださいと。そして会場について、椅子にね座ってもらう時も、どこが座面で、このこっちが背もたれですっていうその向きを教えてあげてください。そういうのってねやっぱりなかなか思いつかないなぁと。あ、そっか、向き教えるって確かにってね、思いましたね。で、僕らのこの映画の上映で関わる範囲だと、あとは、トイレにね誘導するっていうことが予想できますよね。そういうケースが出てくるかもしれない。なのでトイレのね連れていく方法とか、その先でどういう風に振る舞うかみたいなものも教えてもらってさ、それはそのトイレまでもちろん一緒に行くんだけれども、それなんで、男性に対しては男性のスタッフ、女性に対しては女性のスタッフじゃないとですよね。一緒に中に入っていくから、入り口まで連れていけばいいっていうんじゃないんですよね。で、それでその中に入って、でこれはその椅子と違ってさ、その触るわけにいかないし、便座汚いから、なので、どういう向きで座るかは教えてあげてくださいと。確かにと思ってね。で、ここがさ、なんていうのか、やっぱり直感的には分からなかったんだけれども、講師の方が言ってたのは、日本はとにかく、推薦がもう難しいって言ってて、もうトイレによって全然流し方が違う。そのレバーだったり、ボタンだったり、ボタンにしてもさ、なんかその、上についてたり壁についてたり、いろんな場所にありますよね。そういったあれなんか目が見えてても俺よくわかんないの、センサー式、2秒手をかざしてくださいっていうの書いてあってさ、 2秒かざしても流れないのとか ありません？それこそ俺昨日かな、どっかの駅で、2秒かざしてくださいっていうか、かざしてもさ全然流れないのよ。これ困ったなって。で、大抵センサー式ってセンサーがうまくいかない時に使っていいレバーが、大抵でもないな、3割4割ぐらいの確率で、センサーがうまくいかない時になんか使っていいレバーみたいのがある時もあったような気がして、レバー必死に探してなくて、しょうがねえやと思って、もうさセンサーの前にもう手をずっとこういう風にやってたら、もう流さないで出るわけにはいかないシチュエーションだったんだよね。なので、こう、もうなんだろう、いよいよ念じ始めたよね。はぁみたいな感じの、念じたって変わるわけないんだけども、人間不思議で念じてさ、そしたら10秒ぐらいしてようやく、ふーっと動き出して、いや、2秒って書いてあるこの2秒がミスリードすぎるし、センサーが動き出し始めるまでの10秒も長すぎる。誰もやんないよ。そこまで、なんだろうね、不安になる時間の方が先に来ると思うんだ。5秒過ぎたあたりで、あ、センサー壊れてるなって思ってやめちゃう人が9割だと思いません？それを無視して、いや、俺は絶対センサーに、認知してもらうんだっつって、10秒までいける人ってもう人口の1割だよ。はい、なんか知らないけど、センサーについてこんなに熱く語ってしまったけどさ、それをさ、こう、じゃあね、それが目の見えない人にとってみたらさ、もう本当にそこが難しい、そうなんですね。なので、そういうセンサー式のとかなんかは一回一緒にやってあげるといいっていう風に教えてもらって、そうだよなと。もう見えてる俺でさえ流し方わかんないことが、まあまあある、東京オブジャパン。だからね、それはもうそれは一緒に流してあげるぐらいがやって当然だと。でも言われないとやっぱりね。それで、推薦を教えた後、出てね、ちょっと外で待ってる。で、あんまりそのドアの近くで待ってたら今度待ち構えすぎだから、離れたところでね、待っててあげてくださいというお話だったんですけども。でさ、で、この放送のタイトルにもなってる、この誰でもトイレは、実は視覚障害者の方にはとっては、非常に使いにくいってことも教えてくれて、 なんか誰でもトイレって書いてあるから、僕のもう本当勝手なイメージは、障害を持っている方にとっても使いやすく作られてるんじゃないかっていう思い込みで、だから、そのね、僕らがや、使ってるこの会場、精神グローバルプラザというところでね、上映させてもらうんですけど、させてもらってるんですけどもね、あと2回あるんだけど、その、ここにもさ、いわゆるバリアフリートイレみたいなのがあるから、そこにご案内すればいいのかなっていうふうに思ってて、で、念のため聞いたんですよ。そしたら、あ、違いますと。その、視覚障害の方には、広い空間が一番怖い。その、どこになんか壁があるかとか、そういったものを頼りに進んでいくので、広い空間が一番その、使いづらい。そうなんですね。なので、誰でもトイレというワードは実はミスリードで、誰でもトイレの中に視覚障害を持っている方は入らないっていうのを教えてもらって、あ、そうかと。ダメなのっていうふうにして、もうびっくりでしたよね。でも言われてみれば、確かに、だから狭い方が使いやすいんですっていうふうにね、その方は教えてくれて、非常に勉強になりました。まあ、こんなことをね、学びながら、僕らこのバリアフリー上映を、あと2回ほど開催させていただいております。そういうね、お知り合いの方が、いらっしゃったら、僕らこういうふうに準備しているので、よかったらね、教えてあげてもらえたらと思います。ところが結構、もう、あとね、2回あって、6月27日の14時と、6月30日の 5時20分、精神グローバルプラザでやるんですが、もうね、残りの2回も、あと10席あるかないか、結構埋まってきちゃっているので、興味のある方はね、お早めにお申し込みください。無料なんですが、ちょっと申し込みだけは必要です。そのね、字幕が見える場所に座りたいかとか、まあ、音声ガイドが必要かどうかとか、そういったちょっとこちらが事前に把握したいことがいくつかあるので、事前にね、お申し込みいただければと思っております。概要欄の方にですね、申し込みフォームがありますので、よかったらチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、といったところでね、いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてください。インスタグラムやツイッターもやってるので、よかったらそちらもチェックしてください。今回ね、題材に取り上げた三原に傘をこちら、バリアフリー仕様の DVD と、こちら配信の方は、バリアフリーではないんですけれども、こちらもやっております。また、スタンド FM で、あるいはね、皆さんが、やってるラジオとか、もう本当に好きに公演やりたいとか、もう家族の前で披露したいとかって時に、使用許可とかね、上演料全然いらない僕の本があります。一人芝居をね、39本と55本集めた本がね、発売しております。モノローグ集穴とモノローグ集狭間。最近狭間の方は NHK の番組にも取り上げられたりして、今 Amazon でね、なんか急に売れ始めて、ずっとコンスタントにね、売れてたんだけども、こういうのがあると伸びて嬉しいですよね。その他僕の台本だったり、いろんなものがですね、牧羊犬のネットショップとか Amazon で取り扱っているので、よかったらチェックしてみてください。ではでは、渋谷優でした。